私は誠のブドウの木、主イエスの人となりが、なんとなくそれだけでわかるような、この冒頭の御言葉でございます。キリスト教書店の銀座にあります教文館に行くと、本だけではなくって、そこにはキリスト教にまつわる、あるいは聖書にまつわる、いろんなアクセサリーなども展示して販売されていますが、聖句の木彫りですとか、あるいは聖句をこうあしらった絵画といったものも教文館にはたくさんあります。特に目につくのがやはりこのブドウ、ブドウをあしらったアート、そしてまた御言葉の掛け、壁掛けというのがたくさんあるなということを気づくのであります。私は誠のブドウの木、とてもイメージしやすく、分かりやすく、親しみやすいイエス様の御言葉、そんなふうに言うことができます。ですから今日のこの福音書の言葉を読んでいると、イエス様が弟子たちに何を言おうとしているのか、なんとなくこう見当がついてまいります。今日与えられましたもう一つの第二の朗読箇所、ヨハネの手紙の第一、これも合わせて今日のイエス様の言葉について思い巡らしていくひとときにしたいと思っております。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。イエス様は弟子たちに、私の父は農夫だと、こういうふうに例えて語っています。父なる神様は私の農夫だというのです。そのことを私たちにも語っています。父なる神様、農夫としての父なる神様と、そしてイエス、そして弟子たち、私たち、この三者のつながりをこうしたイメージで結び合わせていくことができるのですが、では父なる神とイエスと私たち、一体どのようにつながっているのか、関わっているのか、これが今日私たちが聞いていきたい、学びたい御言葉でございます。イエス様は私たちにこのように語りかけました。私につながっていなさい、私もあなた方につながっている。つながるということ、これを私たちにイエス様が求めているんです。イエス様が私たちに求めているんです。私たちがイエスにつながるということをイエス様は求めていらっしゃいます。つながるということ。これは命に深く関わっています。東日本大震災の時は、絆という文字、言葉を私たちは特に強く意識したことを思い起こします。絆によって被災した方たちへの生活をサポートしようという動きが10年前ございました。また現代社会は情報ネットワークという形でつながっています。もはやこの情報のネットワークというつながりなしには、私どもは生活できなくなってきました。 つながりなくして私たちは命を育むことができません。私たちは信仰によって主イエスとつながっています。もっと具体的には、今日もそうですが、こうして礼拝しながら、礼拝で祈り、神様を賛美し、イエスの御言葉を聞くということをしてつながっているのであります。私たちは主を礼拝して私につながっていなさいというイエス様の言葉に従っているのであります。私はブドウの木、あなた方はその枝である。私たちは枝としてブドウの木であるイエス様につながっているのです。人が、私たちが、弟子たちがイエスにつながるということの大切さ、それを今日の聖書から聞くことができます。私たちは一本一本枝でありますから、ブドウの木につながる枝ですから。ということはですよ、もうイエス様の方から私たちにはすでにつながっているんです。私たちからイエス様につながって、初めてイエス様がつながって売れるんではなくて、もうすでに幹としてあるイエス様は私たちにつながってくれている。だから枝である私たちはイエス様につながろう、こういうのであります。私たちがイエス様につながっていく、この私たちの主体性というのがポイントでございます。そのつながりが信仰であり、その形の現れがこの礼拝ということになってまいります。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、こういうふうにイエス様はおっしゃいます。その人は豊かに実を結ぶ。イエスとつながることで私たちは豊かな実を結ぶことができます。では豊かな実とは一体どんな実りのことなのでありましょうか。豊かな実り、想像してみてください。ブドウの粒がたわわになった一房のブドウ、あるいはそうしたブドウがたくさんできているブドウ園の収穫、そんなのを思い浮かべたくなりますね。だったら豊かな実っていうのは、私たちがそのブドウの実をいただいて心ゆくまで満ち足りていくという、この満足感、あるいは充足感のことが豊かな実りなんでありましょうか。それとも一生懸命一生懸命頑張って努力した結果完成した農夫が手塩にかけて育ってあげたブドウが実っている、この完成した作品、やり遂げたという成果、成功、これが豊かな実りなのでありましょうか。まあ、私たちはこの世でこう生活上の実り、まあ、いうものをどうしてもこういうふうに思い描くわけです。今今日の御言葉を聞きながら、ここでイエス様が言う豊かな実りっていうのはそういうことなのかどうか、これを問わなければいけないんです。そのことを先ほどの第2番目のヨハネの手紙から考えてみようと思います。ヨハネの第一の手紙の4章の御言葉が今日の朗読箇所でありましたが、もう皆さんもお気づきのようにですね、ここでは愛が もう頻繁に登場しましたですね。繰り返し愛が語られています。あたかも愛がイエスと神様と私たちをつないでいるかのように、あたかも愛が絆のように、あたかも愛がネットワークであるかのようです。あるいは愛がまるでネットワークの網の目を行ったり来たりする、情報データであるかのように、それともその中を走る電気信号が愛であるかのように、主イエスと父なる神と、そしてあなた方私たちとの間を愛が行き交っている、そんなイメージを膨らませることができるのが今日のヨハネ第一の四章であります。愛する者たち、互いに愛し合いましょう。愛は神から出るもので、愛する者は皆神から生まれ神を知っているからです。愛することのない者は神を知りません。神は愛だからです。愛は神から出る、そのことをはっきりと告げながら、互いに愛し合いましょう、このように呼びかけています。互いに愛し合いましょう、これはヨハネの言葉だけではなくて、イエス様ご自身の言葉としてもよく知られていますね。さらにヨハネは本当にくどいぐらいに愛を語っています。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。愛する者たち、神がこのように私たちを愛されたのですから、私たちも互いに愛し合うべきです。繰り返し何度でもヨハネは愛を、神の愛を、神の愛が何なのかを訴えています。聞き漏らさないようにしたいのは次の言葉です。愛は神から出る、神は愛、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛した。これらの言葉から愛と神様を切り離すことはできない。いや、実は愛そのものが神なのだ、神様の正体というのは実は愛なのだ、そういうメッセージなのです。はっきりしているのは、私たちから愛は出ないということです。私たちにはそもそも愛なるものはないのだ、そのように言わざるを得ないのであります。いやー、そんなはずはない、私はこれまで人を愛したことがある、人に思いやりを尽くしたこともある、曲がりなりにも自分にも愛することはできてると思うんだけど、こんな声が聞こえてくるかもしれません。それに対して今日のヨハネの手紙はこう語りかけています。私たちが愛するのは、神がまず私たちを愛してくださったからです。もしも私たちが誰かを愛することができたとすれば、その愛は私の内から出たのではなく、これはそもそも神様の愛なのです。 こういうメッセージなんですね。神様が愛してくださったその愛が、私という一粒の命から現れ出たのだと、こういうふうに言うんであります。
私自身から愛は出ない、そう言われて、なんだそうだったのか、がっかりしそうな気分になりますが、全然そんなことはございません。なぜかというと、もし愛なるものが私のうちから現れいでたのだとしたら、私のうちから人を愛し敬うことができたのだとしたら、その時こそ神様が私と共にいてくださるということがはっきり示された、何よりも確かな印だからであります。こんな喜ばしいことはございません。最後にもう一度福音書に戻ります。イエス様が言うところの豊かな実り、これは一体何なのか、この問いにまだ答えておりません。どうやらヨハネの手紙の言葉から、この豊かな実りが何なのかが見えてまいりました。最も端的な言葉で言うならば、この豊かな実りこそ愛のことです。私たちが愛するということ、これが豊かな実りです。愛することで神様ご自身を表すということであります。これが豊かな実りです。ブドウの枝が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことはできません。そうですね、愛は私たちからではなくて神様から出るのですから、神様とつながっていなければ実を結ぶことはできない、これは当然のことでございます。果物、フルーツにはたくさんの種類があります。今朝も皆さんひょっとしたら何かのフルーツ、果物を召し上がられたかもしれませんが、たくさん種類があって、どのフルーツにも独特の味わいと香り、甘さ、おいしい、おいしさがありますように、愛という果物もたくさんの種類があります。優しい言葉、思いやり、人助け、支援活動、祈り、心尽くし、おもてなし、まだまだたくさんたくさんあります。これらすべてが神様の愛です。そのすべてが人を生かすのです。私たちを通して現れた神様の愛です。神様がそこに生きておられることの証です。最後にもう一つだけ、18節の御言葉にちょっと触れたいと思います。愛には恐れがない、完全な愛は恐れを締め出します。この御言葉、私たちには恐れがいつも伴っております。特に昨年から今年にかけてコロナとともに恐れが普段にも増して伴っております。恐れが消えるということはありませんけれども、愛には恐れがないという、このふうにこの御言葉を教えています。ではここでこの御言葉の愛という言葉を どうぞ皆さん、そのまま神という言葉に置き換えて読んでみてください。こうなります。神には恐れがない。完全な神は恐れを締め出します。どうですか。そのまま意味が通じます。確かにその通り、アーメン、こういうふうに言うことができるのです。やっぱり神様は愛なのです。愛は神なのです。祈りましょう。愛する神様、改めてイエス様の言葉から、あなたご自身が愛であること、そしてあなたご自身が愛としてこの世にあって、人と人の間にも私たちのうちにも現れいでてくださっていることを教えられ、感謝をいたします。どうぞこの愛が私たちを生かしてください。そして神様が私たちにつながる、私たちが神様に、イエス様につながることをできますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。